日毛連年の瀬の風物詩という表現は大げさかもしれませんが、第42回全国盲人文芸大会の入選者が昨年の12月に発表されました。今回も応募数として俳句42人126句、短歌55人158首、川柳58人172句、随想随筆15人15編と全国から多くの作品が寄せられました。今月号、来月号では各部で第1位に輝かれた皆様の喜びの声と作品に込めた思いなどを伺います。前編の今月号では俳句の部と短歌の部をお届けします。2. 文集に幾多の花咲き、春香る。第42回全国盲人文芸大会入選者発表。その受賞を祝して、前編。はじめは俳句の部です。審査員は松林尚史先生、松井邦弘先生です。入賞者をご紹介します。1位、山崎光子さん、千葉県。2位、森和夫さん、三重県。3位、角張陽子さん、新潟県です。それでは山崎光子さんのインタビューをお聞きください。
山崎光子さん、この度は文芸大会の俳句部門での文部科学大臣賞の受賞、本当におめでとうございます。
立派なものをいただいて、賞状と、それから恐縮です。日毛連の会長さんの、いつも元気で素敵だなと思ってます。
竹下会長ですね。
はい、嬉しいです。
ありがとうございます。
そして文部科学大臣奨励賞ですか、大変なものをいただいて恐縮しております。
で、受賞にあたりましてですね、そうです、今ちょっと少しお話しいただきましたけれども、今のお気持ちをお聞かせください。
はい、最初木更津視覚障害者協会の会長さんからおめでとうとかってメールいただきまして、何これ、何をおめでたいんだろうな、そんなこと私何もないもんですからびっくりして、なんか菜の花メーリングリストっていうのがあって、木更津の小林岩さんとかでやってらっしゃるんです
が、メーリングリスト、
はい、その関係で、相模原 の、 仲間とか、栃木の仲間とかいろんなとこから、どうなってんだとかいろいろメール来て、あと木更津もみんな入れて、なんかメール仲間で大騒ぎして、それは大変です。
でも皆さんもう喜んでくださって、
いいご褒美もらったんだから頑張りなさいとか言われてで、本当はそんなの私全然、知識教に入ったのはあんまり早く、目は20年ぐらい前から悪いんですけども、知識教入ったのは22年頃か数年前で、友達が、目の見えない友達が何もいないもんですから市役所って聞いたら、会長さん教えていただいて、そして入れていただいたんですけど、私運動がエステーテができるわけでもないし、マラソンができるわけでもないし、歌も歌えるわけでないし、旅行なんか連れてもらって喜んでるだけだったんですけども、いただいだんだんやりしてたら、その文芸作品募集なんかがあったもんですから、ちゃんと私のところに くださるもんですから、これなら俳句やってたもんですから、これなら参加させていただこうかななんて思って出し始めたんです。そしたら近くに池田さんっていうこの間、川柳で賞をもらった方がいらっしゃって、でも書いてあるんですけど、ほら山崎さんちゃんと毎年出してますか、ちゃんと出しなさいよとか言われて、いつも出しますとか言って、とにかく出して参加しようと思って出してたもんですから、賞なんかもらうなんて思いもよらないので、びっくりしまして、私はただいつも作ってる俳句があるから、それをどれにしようかなとかって出してたんですけども、考えてみたら、私がそういうふうに俳句出せるということになったという、俳句仲間の方のおかげだなと思って、私目が見えない、私だけが目が見えないんですけども、俳句仲間がみんな さっさちょっと見えたんですが、そんなの見えないの、度合いに合わせてどんどん改善して、私が普通に参加できるようにいろいろ改善してくれてるんです、だからいつも目が見えないくせに大きい顔して下手くその俳句作ってわーわー仲間入りさせてもらってて、そのおかげだなと思って、この賞は私がもらうんでなくて、みんなに
皆さん
のおかげだから、今度持ってってお見せしなくちゃと思って、みんなが私を育ててくださっていいとすれば、それは皆さんのおかげだなと思って、喜んで感謝して皆さんにお見せしようと思ってます。
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあすいません、次の質問なんですが、山崎さんの今回受賞された俳句の作品ですね、
はい、
帰国の息子触って確かむ神奈月という句なんですけれども、
はい、
こちらの作品が生まれたきっかけなどありましたら、
はい、息子が、
はい、
会社のあれでインドに派遣したかな、赴任というんですかね、その頃4年余り行ってたんですけども、あんまり情勢の世界情勢じゃなくて、なんか怖いなと思ってたんですけども、ね、いつ帰るのかなと思ってたら、その4年余りで、やっと帰ってきて、それで迎えに行って、夫と迎えに行って、向こうは親子3人で帰ってきて、ただいまというので、外人だったら、ハグでもしてわーとか言うんですけども、やっぱり年上の日本できないから、ただいまって言うから、こっちもおかわりって言ったけど、おかわりって言って見えないもんですからね、そうだ、触らないって見えない、本当に生きてるかなと思って、肩に触ったり、背に触ったりして、触って、あ、確かに生きてて帰ってきたと思ってね、喜んで。確かめないとやっぱり見えないもんですからね。
そうですね、うんうん、
確かめたんです。
あ、
そんな時の句です。
あ、じゃあお迎えに行かれた時のですね、4年はそうですね、長いですもんね、さぞご心配だったと思いますが、この句をすいません、私拝見した時に、はい、まあそうですね、帰国の、まあ、息子と会ったので、まあ、ご帰国されたんだろう、でもその神奈月がなんでかなって、ちょっとなんとなくこう時期が神奈月10月っていうのがどうしてなのかなと思って、
10月に帰ってきたんです。
戻られたのが10月だったということですね、
はい、ちょうど季語があってよかったです。神奈月ってなんか神があるのかないのか、ちょうどいい月だったもんで、
あ、そうですね、
季語がいるもんですから、
うん、
今神様どこにどうなっていってるんでしょうね、いろんなことがありますけど ね、
そうですね、まあ、あちこちで、そうですね、ありがとうございます。すいません、次の質問なんですけれども、はい、山崎さん、先ほど作品作りを始めたのが、まあ、20年ぐらいとおっしゃってましたかね、
はい、本当は新潟に、ずっと いたんですけども、仕事してて、まあ、ものすごく忙しくて大変だったんですけど、
はい、
途中で目が悪くなって、
はい、
結局62で退職して、
はい、うん、
で夫婦でいたんですけど、はい、同い年の夫とあれでいたので、
はい、
で一人息子はこっちの方に木更津の方とか、どこいる君とか、あの辺の会社にいるもんですから、
はい、
平成10年の12月に作ってきまして、
はい、
で今まであんまり小忙しかったもんですから、
はい、
暇になったらすることなくて、まあ、その頃テープ図書でしたが、テープ図書を借りて図書館から借りて聞いたりしたんですけども、
はい、
とっても今更古今東西名著もあんまり面白くなくて、で公民館がすぐそばにあるもんですから、
はい、
そこに行ってオカリナやって詩吟やって、それと俳句と両方やったんです、でも目が悪いから、オカリナはもともと音の才能がないからダメなんですけども、詩吟も目が悪いとなかなかできないんですけど、俳句は目がなくても自分で考えればいいのでできるもんですから、そこで初めて暇で困って、初めてその俳句会に入れてもらって、それで俳句始めて10年に来て、11年かですか、18年ぐらいに、他のことはできないけど、その文芸作品の応募があったから、まあこれで参加しようなんて気楽に、そんな俳句いっぱいいるしなんて思ってしていたので、もう気分的にはそんな気分ですから、もう賞をもらうなんて思い、それでもともと俳句上手でもないので、 思っていませんでしたので、はい、もしそれを評価していただけるとしたらそれは育てていただいたあの俳句サークルの人たちのおかげだと思って感謝してます。
そうですね、はい、あのその俳句をいろいろ作ってらっしゃると思うんですけど、まあ、その俳句のこう面白みって山崎さんにとってどんなところですか ね、
面白みとあったのも ありましたけど、川柳は面白みでしょうけども、うん、俳句は私特に最近そうなんですけども、うん、目が見えないってこと、視覚障害者だっていうことをきちんと意識して、うん、視覚障害者ともう、
はい、
もうメッシー俳句を作ってます。メッシーの俳句を、
はい、
あのそれも高年齢の、
うん、
高齢女のメッシー、ただし生活俳句を作ってます。自分で生活してる時の目が見えなくて生活していろいろ大変なことあるんですけど、まあ、大変とは一切言わないことにしてますけども、
うん、
あ見えないから今の息子を触るにしてもそうですけども、うん、見えないってことを基本に置いて、
うん、
もうそれしか私の、あの取りはないですから、
うん、
っていうか、まあ、見えない世界での生活の生活日記みたいなもんで、うん、
はい、
納得して楽しんでますけども、
うーん、
あの私昭和10年生まれで、
はい、
20年の時敗戦でちょうど10歳でしたけども、
はい、
あのあそこで世の中ガランとひっくり返って、
はい、
それまで敵が来たら竹より草場の陰に隠れてて竹槍を敵兵をつけとかそういう教育ばっかり受けてたのが、それが敗戦になって、
はい、
あの新潟生まれ長岡ですから長岡全部学校もみんな戦災で焼けましたし、
はい、
そしたら今度新しい新生中学になって民主主義とかいうので、はい、これは何じゃっていうのがいつも心の底に引っかかってるもんですから、なんかそういうのも常に、なんもうやめればいいと思うんですが、そういうのも意識しながら
意識されて
俳句作ってます。まあ、8月は忙しいです、いろんなことがあるので、
ね、あそうですね、はい、今回そうですね、あの3つこう投稿いただいて、そうですね、あとの2つも、まあ、お孫さんのお話でしたけど、
はい、
はい、そうですね、
よそ の、 あの運動会見に行ったらね、他の子がね、うん、いやいい世の中になったらと思うんですけど、段になって、こう、はい、観覧席が段になってるんですけども、
はい、
そのしたたかにいた子がずっと私見てたらしくて、
はい、
おばちゃん目が見えないなと結構で聞くんです、
はい、
ああいい世の中だなと思ってね、
うん、いい世の中、
そういうふうにしっかりあの、
うん、
受け止めて、
はい、
こっちもうんそうだよとか言ってね言いましたけどね、なんかそういうことが視覚障害目が見えないってことがなんか大っぴらにきちんと了解されるようになって、了解っていうかの認識されて、あれされるようになってよかったなと思って、駅に行っても歩かないでもエスカレーターもエレベーターもあるし、電車に乗れば私が白髪白状の乳母桜なもんですから、ちょっとかっこよく乳母桜なもんで、電車に乗るとすぐどこから、はい、前の方に座った人が引っ張るようにして、はい、こっちかけてください、かけてくださいってね、電車乗れば必ずそうやってみんな引っ張って腰掛けさせてくれるし、
うん、
夫も同い年なんですから元気そうに見ると思うんですが、でご主人もどうぞどうぞとか言ってね、
うん、
みんなに親切にされて、
はい、
あの若い人でも、
うん、
合理的配慮か、
あ、はい、
合理的配慮言ってね、
そうですね、はい、
それはそれなりにそれを見つめ認めて、
うん、
そこを補ってあのちゃんと仕事に就かせてくれるとか、
はい、
昔女は5歳しか生きずに自分で生きずにしなかったんですけどね、今は合理的配慮、私も年取って合理的配慮もくそもないんですけど、ね、いろんな若い人もみんなあの働いているのなんか、はい、メールなんかで見るもんですからね、
はい、
温かく見てくれますもんね、見えないんですけど見えますからね、
温かさは
そうです
ね。じゃあ、最後になりますけれども、
はい、
はい、2017年あいものを開けたばかりですけれども、今年の山崎さんの抱負はこうどのようなことにこう挑戦してみたいと思いますか。
今ね、あの目がね全然どこ見ても暗闇で、
はい、
歩いてもうちの中歩いてもあっちぶつかったりこっちぶつかったりしてね、
うん、
大変で、
はい、
あの今までいろいろ夢があったんですけども、
うん、
もうそれやめようかなと思っていたら、賞、うん、をもらったのと、
はい、
仲間がみんなほらご褒美もらってたんだからぐずぐず言わないで頑張りなさいよっていうのでね、
はい、
なんか仲間も新潟に仲間も若い仲間もいっぱいいるし、
年賀
状なんかを見て、
うん、
あ仲間もいるからみんなどうしてるかなと思っててくれてるもんですから、
はい、
そういうの整理したいなと思ってたけど、いややめようかなと思ったんです、あんまりぶつかるもんですから、でも賞をいただいたから
、はい、
友達が言うようにご褒美もらったんだから頑張り、何のご褒美かなんか私が何もしないでもらってあれなんですけど頑張りなさいって言うから、まあ、
はい、
頑張らなくちゃと感謝しております。
ああ、よかったです。じゃあ、
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひそうですね、まあ、これまでのこう、ね、皆さんへの感謝も先ほどからずっとこうおっしゃってらっしゃいましたけれども、これから、まあ、もっともっとこう
頑張ってください。もっともっとはないんですけど、ね、もう80、ね、今年時期2になるもんですから。
あ、そうなんですね。
はい、10年1月生まれ。その元気をもらいまして、本当にありがとうございます。
よかったです。
せっかくいい企画、その文芸の募集がありますけども、うん、はいはい、あれはですか、出せばみんな載せてもらえるんですか？
あ、そうですね、はい、はい、視覚障害の方であれば、ね、応募資格になりますので、
それでいいことだと思うので、
はい、
みんな日常それぞれ大変な思いしてきてるんで、その中で自分でなんかあーと思うこといろいろあると思うんですけども、そういうのは句なんて別に五七五あればね、まあ季語があればなおさらいいんですけど、五七五があればいいんだから、なんかそういう自分のいつも思ってる生活の中で思ってることなんかを五七五にして、自分でこれならこの辺が一番自分の思いだなというのを出したら載せていただけるわけですよね。
そうですね、はい、はい、
そんなのあれはなくて、みんな悪いの落とされたりしますけど、やっぱりそれぞれ思いはそれぞれ違って、うん、もちろんです、それぞれのあれがあると思うので、本人が一番いいと思うの出したら、はい、一応そこ載せてもらって、うん、一応記録紙に残るわけですから、うん、皆さんやるといいなと、はい、熱くて困るようになほどにいっぱいなさるといいなと、うん、私は思ってます。私見たのでもなんですから、
はい、
なんか皆さんもそうやって別に俳句は何がいいんじゃなくて、五七五は一応規定があるでしょうけど、その辺やってて、いつも日頃思ってることがいっぱいあると思うんですけども、
はい、
そういうのを出されたらいいな、熱くなっていいなと思ってます。
ありがとうございます。最後に PR ではないですけど、文芸大会のことも、はい、ご紹介いただいて、はい、ありがとうございます。
はい、どうも、はい、
どうも、山崎さん、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また来年も楽しみにお待ちしておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
次は短歌の部です。審査員は佐々木幸綱先生、池田晴美先生、黒岩武義先生、以上の先生方です。入賞者をご紹介します。1位西村文江さん、大阪府。2位森鈴子さん、兵庫県。3位長澤恵子さん、神奈川県です。それでは西村文江さんのインタビューをお聞きください。
今回のインタビューは
今回のインタビューは、
通訳介助の方を通して、
通訳介助の方を通して、
はい、進めさせていただきます。
はい、
はい、受賞者の方の声を聞かせていただきますので、よろしければ
はい、
西村さんのお声も
、
お聞かせいただきたいと思っています。
お聞かせいただきたいと思っています。
はい、返事はお出しします。
はい、西村文江さん。はい。
はい。
この度は、短歌部門での、厚生労働大臣賞。
厚生労働大臣賞。
並びに、日本盲人会連合。会長賞の、
受賞、
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、受賞にあたりまして、
うん、
西村さんの、
うん、
今のお気持ちを、
うん、
お聞かせください。
はい、びっくりしています。それから、
はい、
選んでいただいた短歌の先生が好きになりました。 はい、
あ、それは多分先生も、
はい、はい、それは多分先生も、
うん、お喜びになると思います。
お喜びになると思います。
はい、
はい、では次にですね、
はい、では次にですね、
はい、
西村さんの、
うん、
今回の、
はい、
入賞作品、
うん、
ありがとう、
うん、
何度言っても惜しくない
です、
うん、
タッチ優しい、
うんうん、
あなたの介護、
はい、
という作品なんですが、
うん、
はい、この作品を読まれた
西村さんのお気持ちを、うん
う
ん、
お聞かせください。
あの、ですね、
はい、
私は光も見えない全盲で、
はい、
あの、難聴で、
はい、
最近特にあの難聴がひどくなったんです。
はい、
それで、盲ろう者の登録しているんですけれど、
はい、
盲ろう者関係の方は、
はい、
肩叩いたり、
うん、
手叩いたりして合図してくれるんですけど、
うん、
例えばここにいますよとか肩叩いたりしてから要件を話したり、
うん、
手叩いたりしてからなんとかないないですとか言ってくれるんですけれど、
はい、
一般の方は、
はい、
私が聞こえて声が出ているから聞こえていると思っているのか、
うん、
なかなか言っても、
うん、
肩叩いてくださいねとか、
うん、
合図してくださいねって言っても、
うん、
声が出ているから、
うん、
してくれないんですね、
はい、
そして例えば難聴なので聞こえる時もありますけれど、
うん、
聞こえてるじゃないのとか、
うん、
返事したじゃないのとか言って、
うん、
言われるんですけれども、
うん、
聞こえたり返事しても、
うん、
内容は分かってないんで時々、
うん、
分かってないのに返事してるって言われる方あるんですけれど、
はい、
そういうでも本当モール社関係の方は、
うん、
必ずね合図してから、
うん、
ポンポンと合図してからね内容を言ってくださるので、
うん
うん、どこから声が聞こえてくるかとか、
うん、
分かるので、
はい、
本当にタッチしてほしいですよね、
うん、
話する前にね、例えば、
うん、
椅子に座るので座って、
うん、
ここにいますとか、
うん、
電車に乗ってても肩叩いて前にいますよとか、
うん、
膝叩いて横にいますよとか言ってね、
うん、
言ってくれるんですけど、
うん、
でも何も言わないで座られたら、
うん、
どこにいてるのかさっぱりわからなくて、
うん、
それでも声が出てるから聞こえてると思って、
うん
うん、話してくるんですけど、
うん、
本当に困りますね、
うん、なるほど。今回の、はい、この作品は、うん、なかなかこう普段こう
なかなか、
うん、お困りの毎日の中でも
なかなかお困りの中でも、
うん、まあ、ったこう通訳の方々の、
うん、
優しいタッチがあって
優しいタッチが、
うん、それにがもう嬉しいなという
タッチされるのが嬉しい、
うん、
はい、
そういうお気持ちを
というお気持ちを、
うん、はい、読まれたものでしょうかね、
うん、そうですね、
うん、
声が出てると、
うん、
聞こえてると思うんですよね、うん、普通の人は、
うん、そうですね、うん、
そうですね、
うんうん、次ですが、
では次ですが、
はい、西村さんが、うん、短歌の作品を作り始めたのは
作り始めたのは、
うん、いつ頃からですか
、計算してみたんですけれど、
はい、
大体30年ぐらい前になると思うんです。
そうそう、うん、
前の主人の西村が亡くなってから、
はい、
まあその寂しさを紛らわすために始めたんですけれど、
うんうん、
その頃勧められて、
はい、
短歌結社に入ったんですね、
はい、
そので短歌結社に入って、
うん、
短歌を投稿してたんですが、
うん、
その 投稿した歌を、日展の本間和夫先生に、見ていただいたら、ぜひ歌唱にしなさいということで、本間和夫先生が喜んでいただけるなと思って、歌唱にしました。それは、平成3年に、空より表紙っていう題で、小さな本ですけれど、歌唱になって、なっていると思います。インターネットとか展示の方にもしていただいたんで、これからそうです、それを歌もすごくね評判がいいんで、できたらまた皆さん呼んでいただきたいと思いますが、それからね、また今一緒に住んでる男性と一緒になったんですけれども、その男性が、短歌詞を見せたら、この、短歌とかいうのは寂しい時にできるもんやって言われて、で、一緒にいてるのにね、寂しいなんて言ったら悪いかなと思って短歌やめたんですが、ちょっとしばらくして、川柳の方に、川柳だったらいいかなと思って川柳したんですが、そしたら、川柳したときに、これも日展で NHK 賞をもらって、賞をもらったらすごく喜んでくれて、こんなに喜んでくれるんだったら短歌もしようかなということで、また短歌始めました。
あ、そうなんですね。
以上です。
そうなんですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあこう西村さんの作品を喜んでくださる方が
喜んでくださる方が
いらっしゃるから、
余計に
作りたいなというお気持ちが、終わりですかね。
終わりですかね。
そうですね。歌の良し悪しが分かっていることかは知りませんけど、賞を取ったら喜ぶんです。
大事ですよね。
そうですね。
ではその西村さんが
実際に作品を
作るときに、大切にされていることとか その作品の面白みというのは
面白みというのは、
どのようなところにありますか？
短歌を作るときに、私は短歌を作ってくださいとか依頼されてもできないんですけれど、なんか感情が湧いてきたときに、面白かったこととか、ちょっとね、腹が立つこととか、嬉しかったこととか、感情が湧いてきた時に歌ができます。それで歌を作ってくださいと言われても出てこないです。
じゃあもう毎日の自然なお気持ちの中から作品が湧き出てくるっていう感じですかね。
作品が湧き出てくるっていう感じですかね。
そうですね。それでおまけなんですけど、またね、短歌の先生が喜んでいただいた今度またできたんですけど、ここで披露すると、先生、短歌、先生のことですね、先生はお元気かしら、恋人に踏み出すごとく歌を応募せいってできたんだけど、どうでしょうか。
素敵ですね。
素敵ですね。
恋人のように、
また応募します。
恋人のように、
そうそうそう、
ドキドキされるんですね。
ドキドキされるんですね。
ああ、そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
では、最後になるんですけれども、
今年2017年、
明けたばかりですけれども、今年の抱負ですとか西村さんが挑戦してみたいこと、についてお聞かせください。
それを言われたとき、ちょっと一番困ったのは、はい、私はもう年なので、はい、70、今度2歳になるんで、抱負って言われてもね、もう、あとは、今年、まあ、1年、穏やかに、平和で、平和だったらいいなと思うだけで、挑戦するっていうような、そういうことないんですけど、まあ、あえて、言ったら、また今度、短歌に応募して、いい成績を、いただきたいなと思って頑張って出します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですね、じゃあ毎日、こう、穏やかに、
はい、こう穏やかに、
そうですね。生活されながら
、そうですね。
またこう、毎日の中で、感じられたことを、作品にしていただいて、今年もぜひ、ご応募ください。
そうします。はい、よろしくお願いします。はい、
楽しみにお待ちしております。
はい、楽しみにしております。
はい。はい。じゃあ、西村さん、今日はどうも、ありがとうございました。
今日は西村さん、今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそ。はい、
山崎さん、西村さん、この度の受賞、心よりお祝い申し上げます。全国盲人文芸大会について、詳しくは組織部団体事務局までどうぞ。電話 03-3200-0011 です。以上、文集に幾多の花咲、春香る、その前編を終わります。